はい、皆さん おはようございます。おはようございます。マイクロソフトの武田と申します。で今からですね、まあ、あのタイトルにありますとおり、突撃隣のビジュアルスタジオチームサービス、まあ、チームファンデーションサーバー、まあ、利用者からのベストプラクティスということで、まあ、タイトル見て、まあ、大体の方はお気づきだと思いますけども、まあ、昔ですね、今もやってると思いますけども、まあ、しゃもじを持ってですね、あのご家庭に、まあ、あの訪問して、まあ、夕ご飯とかをレポートするっていう番組がありましたけども、あのコンセプトそのまま、まあ、似たようなコンセプトで、まあ、実際にですね、まあ、チームファンデーションサーバーとか、ビジュアルスタジオチームサービスをですね、ご利用の方のですね、まあ、声をですね、通じて、まあ、皆様にですね、何か、会社とかですね、実践いただける内容をお持ち帰りいただくというところが、コンセプトになっております。はい。で、今日なんですけども、主にですね、まあ、ビジュアルスタジオチームサービスと、まあ、チームファンデーションサーバーの、2015の、まあ、アップデート2以降のですね、機能を、まあ、うまくですね、使ったような、例をですね、実際にお話しいただきたいというふうに思っております。ちなみにですね、ビジュアルスタジオチームサービスであるとか、チームファンデーションサーバーの、まあ、2015アップデート2以降を、すでにお使いの方っていらっしゃいますか？ありがとうございます。ほとんど、まあ、結構半分ぐらいの方、手を挙げていただいていると思いますけども、まあ、もし使ってない方でもですね、まあ、後で、機能のデモとかも少し時間があればやっていきたいと思いますので、ぜひですね、ご注目いただければというふうに思います。はい。で、今日なんですけども、2つ、お話、事例をですね、ちょっとご紹介したいと思います。で、1社目はですね、チームファンデーションサーバーの、事例。で、2社目は、ビジュアルスタジオチームサービスの、事例をお話ししていきたいというふうに思います。はい。で今からですね、もう早速なんですけども、まあ、1社目ですね、事例を、いきたいと思いますが、ですね、ちょっとですね、最初挨拶したときにちょっと皆さんの反応が若干鈍くてですね、なんていうかですね、今からちょっと1社目を、こういう方をですね、ご登壇いただくんですけども、拍手でお迎えしたいと思います。で、ちょっとですね、1回ですね、拍手の練習をですね、ちょっとしたいと思います。はい。じゃあ行きますよ。ちょっと練習ですよ。練習で拍手して、で拍手がいい感じになったら、事例始めたいと思います。で拍手が盛り上がらなかったら永遠に50分拍手し続けるセッションになるかもしれません。はい。ではですね、一回ちょっとですね、ちょっと声掛けしますんで、拍手ですね、ちょっと練習してみたいと思います。じゃあ1社目の何々さんですっていうふうに言いますんで、そしたら皆さん拍手で一回お願いします。じゃあ行きますね。じゃあ1社目の〇〇さんです。はい、ありがとうございます。そんな感じで、本番もよろしくお願いします。はい、ではですね、早速1社目のですね、ご登壇いただきたいと思います。1社目はですね、日立産業制御ソリューションズのですね、ぬかがさんですね。じゃあぬかがさんお願いします。はい、拍手ありがとうございます。はい、じゃあ、ぜひマイクを持っていただいてですね、じゃまず自己紹介をよろしくお願いいたします。
はい、ご紹介賜りました、日立産業制御ソリューションズのぬかがと申します。本日は、非常に緊張しておりますが、よろしくお願いします。
野川さん、発声練習とか大丈夫ですか？
はい、大丈夫だと思います。
はい、はい。じゃあですね、早速なんですけども、お話伺いたいと思います。でまず最初なんですけれども、まあ、今回チームファンデーションサーバーの、お話ということなんですけども、チームファンデーションサーバーをそもそも使い始めたきっかけというところはですね、からまあちょっとお話しいただければと思います。そして、まあ、現状ですね、どうお使いになっているかとか、まあ、課題とかも含めてですね、ちょっとお話しいただければと思います。
はい、まあ、今日事例でご紹介する、まあ、プロジェクトというのはVB.net を採用しておりましたので、MSDN のサブスクリプションを契約してました。まあ、その中に TFS が使える権利がありましたので、じゃあ使ってみようということで、導入してたということです。はい、で導入といってもツールをチーム内のサーバーに立ててるだけで、そうですね、ルールがあるというわけではなくて、開発者がソースコードの配達管理を目的に使ってたというのが現状でございます。
じゃあなんかもう少し課題とかなんか、はい、そうですね。
で課題としましては、まあ、ソースコード管理といいますか、まあ、ソースコードの品質を、担保するといったことに関しての、管理工数が非常にかかってたんですね。まあ、当社の場合といいますか、当該プロジェクトにおきましては、まあ、管理者が何かチェックリストの中身を見て、正しく開発されているかどうかとか、あとは何か問題が発生すると、構成管理台帳といったものを、作成しまして、で関連部門の方に、その内容を展開するといった、ことをやっておりました。なのでこういったソースコード管理に関する工数をなるべく避けたい、管理者がいなくても、プロジェクトが回るようにしたいといった、ことを課題としております。
はい、ありがとうございます。ちなみに厚生管理台帳って結構なんかすごい大変だっていうんですけど、どれぐらい大変なんですかね。
ですね、まず手書きでやってるんです、現状。恥ずかしいお話なんですけども、はい。で、まあ、変更 ID って言いますか、まあ、修正要求があるたびにどのソースコードを直したとか、まあ、ソースコードだけではなくてデータベースも関係しますから、データベースのどのカラムがどういうふうに変わった、あとは定義ファイルもございますので、定義ファイルとの関連性、あとは担当者誰が直したのかといったことも、記載しております。非常に大変です。
なので、まあ、これを厚生管理台帳を作る羽目にならないように、その手前でなんとかせき止めたいっていうのが、まあ、そもそものまずちょっと今日お話しいただくところのポイントの一つだっていうイメージでいいですかね。
はい、はい、そうです。
はい、ということでですね、じゃあまず、まあ、現状とか課題とかご、まあ、なんとなくご理解いただいたと思うんで、じゃあ今ですね、その品質っていうワードが出てたと思うんですけども、ちょっと品質担保の、まあ、今のワークフローみたいなところをですね、現状 TFS とかを使わないでどうされていたかいるのかっていうところをちょっとまず、スライドありますので、はい、ちょっとこちらでご紹介いただければと思います。
はい、まあ、これまでの品質担保のフローということで、主にこれは単体テストのところを、ターゲットに見ております。で、1から4の作業、まあ、これらのフローを、まあ、手作業で、行っておりました。でターゲット、ここで紹介するのは、派生開発案件です。まあ、既存のプログラムがありまして、それに対して、ソースコードを修正するような、開発をイメージしております。ですので、まずナンバー1のところで、ソースコード修正を行います。でソースコード修正した後は、静的解析ツールを導入しておりまして、それでコードのチェックを行います。でバグの可能性があればそこで、不具合を修正する、まあ、つまり机上チェックをやります。で次に、単体テストを行います。まあ、単体テストでは、サードベンダーのツールを使用しまして、主にカバレージ測定といったことをやります。でナンバー1にそれぞれ、成果物としては、静的解析の結果と、あと2番目の方はカバレージの結果、そういったものがこうエビデンスとして残ってるんですね。で3番目に、ローカルのマシン、まあ、ローカルマシンって言ってるのは、開発者のマシンで、ビルドを行います。でそこで生成されたモジュールを、共有フォルダー、これチーム内にある、共有フォルダーに格納しておくっていうやり方をしております。そして最後に、プロジェクトの中で何をやるかといったことがルール化されております。それがチェックリストに記載されているんですね。で各担当者はそのチェックリストにこの作業をやった、まあ、この例ですと静的解析を行った、カバレージを行った、他もたくさんあるんですけども、それをチェックリストに記載していきます。で最後に、管理者はそのチェックリストを、確認して、次のステップ、まあ、単体テストの次組み合わせに行きますから、組み合わせに GO というような形になるんですね。まあ、こういう流れなんですけども、実際はですね、管理者非常に仕事が多いので、チェックリスト一件一件見てくるっていう時間がないっていうのが現状でございました。なので、管理者の机の上にチェックリスト紙がですね、山積みになっているような、場合もあったりっていうような状況でございます。はい、
なのでともかく管理者の、方の負担が、まあ、半端なく高いと、はい、いうのが現状だと思いますけども、そこで、まあまあ、チームファンデーションサーバーのソースコード管理のところに、まあ、ちょっと機能を追加して何とかしようという取り組みが、この後の話になるということですかね。
はい、
はい、じゃあちょっとスライドを切り替えていきます。じゃあ具体的に何をやられたかというお話をちょっとではぜひお願いしたいというふうに思います。
はい、まずステップ1と2に分かれております。まずステップ1では、TFS のゲートチェックインという機能を導入しました。このゲートチェックインという機能を利用することで、前のスライドで紹介しました管理者がチェックリストのチェックをやってますよね。それを機械化できないかなということで、検討しました。はい、で、まあ、できそうだという見込み見えてきましたので、導入したというような背景です。でこのゲートチェックインという機能もですね、我々分かってたわけではなくて、確か今年の1月ぐらいですかね、武田様の方から機能のご紹介をいただきました。初めはどこまで使えるのかなといったところがあったんですけども、まずは味見を行いまして、その後、チーム内でスモールスタート、まあ、試行を行いました。そうしましたら、チェックリストでチェックするような項目が、このゲートチェックイン機能で、機械化できそうだなという見込みが立ちましたので、チーム内に今は、試行から運用という形で、展開しているような、状況でございます。はい、で、ある程度 形といいますか、当社の仕事のやり方、ルールというものがゲートチェックインに組み込まれましたので、じゃあ次はそれを開発メンバーの皆さんに使ってもらうといったことが必要になってくるんですね。それがステップ2の活動になります。でこの活動の目的は、繰り返しになってしまいますけども、開発者全員に使ってもらうという活動でございます。で、使ってもらうためには、何が必要かというところで、2つほど挙げております。はい、まず1つ目は、管理者が楽になるということです。もう1つは、担当者の方もビジュアルスタジオを開発使ってますから、ビジュアルスタジオのウィンドウ上から、全ての操作、管理に必要なこと、今までチェックリストを使って手書きでやってた部分をビジュアルスタジオで操作することができると、そういうメリットがありますよということを唱えていきまして、で、グループ内に展開するという活動を行ってまいりました。
ありがとうございます。で、今ここでワードが出たですね、ゲートチェックインとかですね、あとラベルというものに関しては、後でですね、ちょっと私の方から簡単にデモでご紹介したいと思いますので、まずちょっと細かいところは、機能のところは後でご紹介させていただければというふうに思います。で、実際に、こんな形でゲートチェックインとか、あとビジュアルスタジオの拡張機能を使って、メニューにその自動化の機能を入れたりとか、そういうことをやられていると思うんですけど、今のはどちらかというと取り組みのところになりますと思うので、じゃあ実際これをやった結果、今どういうような運用フローになっているかっていうのを、ちょっとですね、ご紹介いただければと思います。でまずですね、運用イメージという形のスライドになってますけれども、まずちょっと3つぐらい大きな、要素というかですね、あると思うので、ちょっとそれを簡単にまずご紹介いただければと思います。
はい、運用イメージとしましては、こちらは、派生開発での、運用イメージをご紹介していきます。構成としましては、TFS のサーバー、それと開発者の PC、でさらに静的解析を行うサーバーという、3つの構成となっております。
ちなみに静的解析サーバーに入っているものは先ほど言ったサードパーティーということですよね。
はい、はい、そうでございます。
はい、じゃあ、実際にじゃあ今この3つの要素がどういうふうに、絡み合ってですね、運用されているのかというのをちょっと、少しアニメーション的な形でステップが4ステップぐらいあるので、ちょっとそれをですね順次ご紹介いただければと思います。はい、じゃあまず最初ですね。
はい、まずは、必要なモジュール、プログラム等を自動でチェックアウトするっていうやり方です。もともと TFS を導入しておりましたので、プログラムをチェックアウトするといったところは、やっておりましたが、ここでポイントになってくるのは、実行モジュール、あとは参照モジュール、これも合わせてチェックアウトするということです。当該プロジェクトではですね、ソリューションが100以上 のソリューションファイルから構成されているので、ソリューション間の参照関係というのが多いんですね。なので、ビルドするときに最新の関連モジュールを引っ張ってくる必要があります。それを自動でチェックアウトするという仕掛けをここでやっております。はい、
じゃあ次ですね。はい、2番目ですね。
はい、チェックアウトしましたら、開発者の PC で、プログラムの修正を、行います。これは通常と
従来通りですね。
同じですね。
はい、じゃあここからですね。はい、じゃあ次ですね。
はい、でプログラムの修正が終わりましたら、次は、静的解析を行います。で静的解析の時は、プログラムをサーバーの方に、転送しまして、そこで解析を行うんですね。でこの解析というのは、解析で見つかった不具合がありますから、見つかった不具合に対して修正を行う、これを何回か繰り返し行いまして、で、不具合が見つからなくなったら、その時点で、TFS サーバーに結果を、格納するというようなやり方をしております。
ちなみにどこまでが自動化されていてとか何かありますか？
は
い、
現状はですね、ビジュアルスタジオの、メニューからですね、静的解析実行までは、自動化しております。はい、
ということは、開発者 PC の解析結果から TFS サーバーの静的コード解析結果のところはまだ手動ということですね。はい、
これから、
ここはまだ道半ばというところで、はい、あります。で最後に、多分ここ今日出てきたゲートチェックインとかラベルというところが出てくる話ですかね。
はい、そうですね。はい、で最後はチェックインになるんですけども、従来でしたら静的コード解析がやられてるやられてない関係なくチェックインができたんですよね。ですけども、今回はゲートチェックインの機能を使って、まず静的解析の結果があるかどうかっていうチェックを行います。で次に、ビルドが成功しているかどうかもチェックしまして、それを通過したものが、TFS サーバーの方に格納されると。でその時に、ラベルという機能を使いまして、誰が直したかといった情報と、あとは、その時の関連するプログラムと実行モジュールに、ラベル付けをしているというようなやり方をしております。
これあれですね、実行モジュールとプログラムにラベルをつけて、その変更者との紐付けしてるっていうのは、最初のあった構成管理対象がもし必要になったときにそこが素早く確認できるっていう意味合いがある
んですね。はい、そうですね、どの修正でどのプログラムが直した、どれなの、対象はどれなのっていうのを、容易に特定できるように、なります。
というような形で今現状今運用をされているというような形ですね。はい。で、ちょっといろいろお話伺いたいんですけども、時間の兼ね合いもあるので、ちょっと今までのところですね、こういうような運用をされて、少しゲートチェックインとかラベルを使って少し自動化を始めているというところが今やられているというところで、始めてから多分半年弱ぐらいだと思いますけども、半年弱ぐらいで、ちょっとまとめみたいな形になりますけど、成果とかもし課題とか、マイクロソフトに何か物申すみたいなのがあればですね、書いてない内容でも結構なんでぜひお願いします。
はい。現状の成果としましては、前のスライドでもご紹介しましたけども、ゲートチェックインっていう機能を利用しまして、チェックリストによる、今まで管理者が行っていた作業を工数作業を削減できたといったところが大きいかなと思います。言い換えますと、管理者がいなくても担当者がルールに従って作業を進めていけば、ある一定の品質を担保できるといいますか、確保できるような枠組みができたのかなと思っております。これが大きな成果だと思っております。また業務フローに沿って作業するということによって、運用項目の目的手段、こういったものを明確にすることができたということも挙げられます。あとは今後の課題としましては、開発者にやっぱり使ってもらわないと枠組みだけ作っても意味がないと思っているんですよね。従来あったことがですね、ツールを導入しました、ツールを導入したのでそのまま運用が進むかなと思いましたら、やはり中身の使い方とか、枠組み、業務フローに沿った運用を作り込む必要があるんですよね。そのためには開発者に対して、楽になるっていったところをさらに追求して、進めていきたいと思っています。具体的にはビジュアルスタジオから全ての操作をできるようになるといったことがあるかと思います。あとは構成管理台帳の自動生成といったところがまだ道半ばでございますので、これも進めていきたいと思っています。はい。あとは今回Teams ファウンデーションサーバーを導入にあたって、やっぱりわからない点っていうのがあるんですよね。TF コマンドを使えばできるんだろうと思うんですけども、やっぱりわからないところがあります。ホームページ見てもなかなかわからないところがあったので、そこは武田さんの方に質問をして、そこで答えをもらいながらという進め方をすることができたというのも、成果かなと思っております。
ちなみにそんなにサポートみたいなことはしてなくて、本当になんかTF コマンドが分かんないから教えて、ここが使い方が分かんないから教えてくれって言われたんで、回答みたいな形なんで、なんか特にコンサルみたいなサポートはすごいしてないです。ちなみに私タイトル細かく自己紹介してないですけど、私ちなみに営業なので、そんなに技術してるということは一応してないので、ちょっとそこだけは誤解のないように、なんか言っていただいてありがたいんですけど、なんていうんですかね、なんかこれコンサルありきですみたいな感じになると、そもそも突撃ね、なんとかっていうタイトルとずれてしまうので、一応そこは誤解ないようにお願いします。はい、ありがたいですね。はい、ありがとうございます。なんかあと言い残すこととか大丈夫ですか？大丈夫ですね。
詳細はそうですね、ちょっと言えなかったところもありますので、
はい、
質問この後に来てもらえたらなとは思います。
わかりました。もし裏話が聞きたい方がいらっしゃいましたら、この後にあるAsk the Speakerのコーナーでぜひいろいろと聞いていただければというふうになります。一応これ録画されるって聞いてるんで、少し抑えめだというふうに伺ってますので、何かあればぜひ後でよろしくお願いします。ではですね、まず額賀さんのパートは以上となります。では皆さんですね、額賀さんに盛大な拍手を改めてよろしくお願いします。額賀さん、ありがとうございました。皆さん拍手ありがとうございます。はい。でですね、ではまず1社目ですね、額賀さんからいろいろとお話いただいたと思いますけども、額賀さん のお話の中からの学びということで、ちょっとこれは私なりにまとめたものになります。で、今日お伝えすることは2つあるかというふうに思っていまして、1つ目がですね、ゲートチェックインとかいうワードが結構出てきたと思うんですけど、チームファンデーションサーバーで結構やっぱりソースコード管理をメインでやっぱり使われている方多いと思います。でその方がですね、そのチームファンデーションサーバーのビルド機能ですね、これを活用することによってソースコードの品質を担保できるという話です。で で今からですねちょっとこれデモで、TFVC のパターンと Git のパターン2つですねちょっと簡単にご紹介したいというふうに思います。はい、ではですねちょっと画面を切り替えまして私のデモ機でですねご紹介したいと思います。で今からですね、デモ画面でご紹介するものが Chin Foundation サーバーのですね、2017アップデート1ですね。で、同じようなですねこのビルドのところがですね、やるような仕組みが実は Chin Foundation サーバーの2015、アップデート2015以降はですねこれができるようになっています。ただちょっとアップデート2っていうふうに書いてあるのはこの後のですねリリースの機能とかですねこの辺も含めてっていう形になりますので、ちょっとこんな感じで見ていただければと思います。でちょっとこれ見るとですね私がですねちょっとこっそり練習してきた履歴が全部分かってしまってですね非常に心苦しいんですけども、簡単にちょっとまずですねビルドの機能ですね、少しだけご覧いただきたいというふうに思っています。はい、で今回ですねちょっとビルドの機能として組んでいるものなんですけども、ビジュアルスタジオのビルドをしてちょっとパワーシェルでですねスクリプト書いてクリッククリックワースのですね、ドットネットのアプリケーションを、クリックワースですね発行するっていうのは簡単なですね、スクリプトがあります。でちょっとまずこれをですね、実行して、クリックワースでですね発行できるかどうかを見ていただきたいと思います。はい、でクリックワースでですねちょっとフォルダがあるので消しますけども、はい、でこんな感じでですねビルドタスクを定義しておくとその通りにですねビルドが実行されて、その結果がですね、結果が、今回はこの今空になっているフォルダのところにクリックワンスのフォルダが、こんな感じで格納されるっていう感じですね。で実際にちょっとクリックワンスのセットアップエグゼを叩くとこんな感じで、動くみたいなこんな感じのものがあります。はい、でまずこんなビルド機能があります。でここにですね、ちょっと先ほどの編集画面に、戻りたいと思いますが、はい、編集画面に戻ります。はい、でここのところのトリガーというところにですねありまして、はい、ここですねよいしょちょっと拡大しますけどゲートチェックインというですね、メニューがあります。でここで今下のところにですねソースコードの TFVC のソースコードがありますけどもここを、ここに変更があるとですね、自動で今のビルド処理が走るといったような仕組みになります。はい、ではですね、今からですねちょっとビルド処理を行いたいと思うのでソースコード変更します。で、明らかにですねセミコロンがないのでビルドが失敗するので先ほどのビルド処理ですねかかってもビルドの途中で失敗すると思います。でそうするとこのソースコードがチェックインされないというですねデモを今からご覧いただきたいと思います。はい、ではチェックインの確認ボタンを押してビルドの変更のボタンをクリックします。でそうするとですね実際に今ですねこれがトリガーとなってチェックインがトリガーとなってこのゲートチェックインがですねで先ほどのビルド処理ですね先ほど成功したビルド処理が自動的にキックされていることがご確認いただけるかと思います。で実態としてはですねこちらシェルプと呼ばれているですね TFVC の一時保管の場所があるんですけどそこにソースコードが上がってそこ上でビルドが処理が走る。でビルドが成功したらその最後にチェックインするという形になります。今回こういう形で今失敗しているのがご確認いただけるかというふうに思います。でそうするとですねコードの画面を見ていただきたいと思うんですけども、TFVC の画面ですね。はい、で、そうするとよいしょこんな感じですねちょっと拡大しますけども、これが変更セットの履歴になるんですけども今日今し方ですねチェックインした履歴がですね今ないということで今のチェックインはですね拒否されたという形になります。でこういう形でですね、ビルドの定義をあらかじめ決めておいてそのビルドの定義をですね、受け入れの基準としてですね持っておくことによって、こういう形で受け入れ基準を満たしてないものは全部弾くとでイコールそのソースコードに入っているものがですねあるその受け入れ基準を満たしたものだけがソースコードの中にあるといったですねいうことができるというのがまずチェックインになります。でこれがですね TFVC だけでできることになっているんですけどもこれを、Git でもできます。 Git でも似たようなことができますのでちょっと簡単にご紹介します。はい、で、ですね、Git なんですけどもですね、まずブランチですね。はい、でここにですねブランチポリシーというものがあります。はい、でちょっと画面が小さいので拡大します。はい、こんな感じですね。でそうすると、ビルこういう形でプルリクエストしたときにビルド定義をですね絡まして実行させることができるようになっています。ではですねちょっと早速なんですけどもですねもう一回画面を戻しましてコードの画面でちょっと1個ブランチ作ります。はい、でちょっとデブみたいな感じでブランチを作ります。はい、でこのブランチに対して簡単な編集をちょっと1個入れます。ちょっと先ほどと同じような感じでなんかこんな感じでビルド失敗させてみましょう。はい、でこの状態で、ブランチの画面に戻りましてプルリクエストを送ります。はい、プルリクエストですね。はい、 で、そうするとですね、これは、プルリクエストの受け入れ画面になっているんですけど、今ちょっと画面左上を拡大します。ちょっとまだこれビルドが稼働してませんっていうメッセージになっているんですけど、裏では実際にはビルドが稼働していて、ここに、今の、デブブランチのビルド定義ですね、に紐づいたビルド定義が裏で動いていて、でそれがですね、成功したか失敗したかということをプルリクエストするときに確認できると、受け入れ側が確認できるって形になっています。でこんな感じでビルドが失敗しましたって出てるので、さすがに受け入れられませんねっていうことで、まあ却下ですね、却下して、完了すればこの、プルリクエストは却下することができるみたいな、こんな感じのですねことが、一応 Git でもできるという形になります。先ほどの、ゲートチェックインだと自動で全部やってくれるんですけど、 Git の場合はこういう形、今ご覧いただいているような形で、確認して、判断することができるといったような形になります。はい、こういうような形でですね、実際に、ゲートチェックインという機能を使うことが、をご紹介させていただきました。はい、でテイクで戻りますね。であとですね、2番目なんですけど、既存の業務フローを自動化っていう話があったんですけども、チームファンデーションサーバーとかビジュアルスタジオチームサービスって結構便利な機能なんで、自動化とかできますよってあるんですけど、ただやみくもですね、ビルドとかテストとかを自動化しただけでは意味がなくて、先ほどぬかがさんがおっしゃった通りで、既存の業務フローをちゃんと自動化しないと結局利用者が使えなくなって結局意味がないっていう話があったと思うんですけど、そこが非常に多分重要なポイントだと思います。ただ単にツールを入れればいて、ビルドとかテストを自動化すればいいっていう話ではないので、もし自動化するときにはちゃんと既存のワークフローを自動化するっていうところが一つですね、大きなツールの利活用の観点だとポイントになると思います。はい、であとですね、ちょっとソース管理周りのところでよく聞かれる話があるんで、ちょっと簡単にまとめておきますと、VSS からですね、ビジュアルソースセーフから移行したらですね、タイムスタンプが使えなくなったっていう結構ご指摘をいただくんですけども、実際にですね、ビジュアルスタジオの2012プラスチームファンデーションサーバー2012以降の組み合わせですと、タイムスタンプでファイルの保存ができるようになりますので、それで解決できますっていう話と、あとあんまりチェックインしないんでとかですね、マージとかですね、ブランチマージがごっちゃごちゃになって、結局2つのフォルダー間比較しなきゃいけないっていう、手動でやんなきゃいけないっていう時には、この TF フォルダーディフっていうコマンドを使うと差分が確認できますので、それで、どっちを優先させるかとか、判断することができます。上のタイムスタンプに紐づいてる話になりますけど、できますよっていう話ですね。あとですね、ブランチポリシーの話とかになるんですけども、これは結構ケースバイケースなんでですっていうことと、あと先ほどの額賀さんの事例ですと、実際にはですね、ブランチ切ってないっていう話で、要は管理したくないからブランチを切らないで自動化するっていう風な やり方もあります。ですので、やり方は、いろいろあるんですけども、ルールを決めておくことが結構重要ですということと、いたずらにブランチ切ったら切ってブランチ切りっぱなしはさすがにうまくいかなくなるので、ブランチ切ったらマージするっていうことの、受け入れ、基準も、用意しておく必要があるというような感じになります。こんな感じで一応ソース管理周りのよくある FAQ も少しまとめさせていただきました。はい、ということでですね、では 2社目ですね、突撃ということで2社目の、行きたいと思います。で次はですね、株式会社ジュピターテレコムの、井上様ですね、ご登壇いただきたいと思います。じゃあ皆さん、先ほどの拍手でお願いします。はい、じゃあ井上さん、よろしくお願いいたします。ではまずは自己紹介ですね、よろしくお願いいたします。
はい、株式会社ジュピターテレコムシステム企画部の井上宗春と申します。本日はよろしくお願いします。ちょっと簡単に自己紹介なんですが、弊社株式会社ジュピターテレコムはケーブルテレビのサービス提供を行っている会社です。ジュピターテレコムというよりは、どちらかというと J-COM って言ったら分かる方いらっしゃるかと思うんですが、ケーブルテレビ以外にもですね、インターネット、電話、モバイル、電力といったサービス提供も行っている会社となります。これだけ人数いらっしゃいますので、誰かご契約いただいている方もしかしたらいるかもしれませんが、
聞いてみてもいいんじゃないですか。
やめときましょう。あまり手が上がらない。
いや
末永くよろしくお願いいたします。私なんですが、その中で、いわゆる上質のシステム企画部というところに所属しておりまして、企画部ですので、どちらかというと開発の手前の部分で、全体のシステム化方針ですとか導入計画をやる部署にいるんですが、数年前から新たな試みといたしまして、システムの早期提供っていうところで、DevOps、アジャイル開発ということをキーワードに、事業会社ではあるんですが、内製開発というものを取り組んでおります。私はその開発現場の責任者として担当しておりまして、縁ありまして、ビジュアルスタジオチームサービスを 利用することがありましたので、この場で利用の経緯と現状ということでお話しさせていただきます。はい、改めてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ではですね、早速なんですけど、利用の経緯というところでですね、ちょっとそもそもどうしてビジュアルスタジオチームサービスを使ったのかというところからですね、ちょっとお話しいただければというふうに思います。
はい、ビジュアルスタジオチームサービスってもうすごい長いので、ちょっとすみません、VSTS と訳させていただきます。もともとですね、VSTS 何か興味があったわけでも何でもなくて、私の担当している内製開発の中で、マイクロソフト Azure の、パース環境のを使って構築しましょうというプロジェクトがありました。で、その時構築したプロジェクトのシステムなんですけども、本当にごく一般的なインターネット上に公開するウェブサービスをイメージいただければと思います。スライド右下にある、Azure のパース環境、こちらのパブリック環境の方に Web Apps と SQL データベースを構築しまして、で、Visual Studio Team Services VSTS に関してはソースコード管理とそこに対する自動のビルド、デプロイということで利用してました。で、もともとはVSTS、Azure に親和性が高いので使った方がいいよっていうぐらいの気持ちでして、もともと期待してたところはプロジェクト管理ですとかソース管理ができればいいやぐらいの気持ちだったんですけれども、しっかりとしたビルドタスクが用意されていたので、特別マイクロソフトに製品に長けているようなプロジェクトメンバー以外でも、簡単に実装できたという状況になります。
結構ここの今の経緯のところは結構大事なポイントだと思ってまして、ちょっとあんまり営業的にはあんまり認めたくない事実ではあるんですけども、結構ビジュアルスタジオチームサービスをお使いになるパターンとしては、まず Azure の例えば今回で言うとウェブアップとかですけど、例えば Azure の仮想マシンとかですね、そういうところをまずお使いになって、その時にたまたまですねビジュアルスタジオチームサービスっていうものを、いわゆる VSTS をご存知になってお使い始めているっていうケースは結構多いです。で、私の方で四半期に2回か3回ですね、ちょっとこうまちまちなんですけど、ハンズオンとかですね、やっているんですけども、そこでいらっしゃる方が結構その Azure をまず使うことが決まっていて、でなんかそういうサービスもしたからちょっと来たっていう方もが結構多いという傾向があります。ですので決してですね、Visual Studio Teams サービス、先ほどの話もそうですけども、ありきで、ね、なんか始まってるわけではないっていうところは重要なポイントの一つかと思います。はい、ではですね、まずパーツの方はですね、結構簡単に実装できたという形なんですけども、結構ハマりどころもあったっていう話もちょっと伺っているので、どこでハマったのかというところをちょっとお願いできればと思います。
はい、パースに続いてですね、別のプロジェクトになるんですが、その後、短期間での、社内向けシステムの構築というプロジェクトに、イアースを利用する機会がありまして、そちらに、自動デプロイを試みるというところでつまずきました。社内向けシステムということで、パースっていうところを、パブリックの Azure ではなくて、社内イントラネットと VPN で接続されている、プライベート環境、そちらに、デプロイをするというところの自動化を試みました。で、スライドの右下のところのプライベート環境の先に、イントラネットがつながっているような感じのイメージですね。で、ここに先ほどパースで構築した、もう自動デプロイ、ビルドってところを当てはめようとしたんですけれども、当たり前っちゃ当たり前なんですが、VSTS と接続するポートの開放っていうのが必須となりまして、それはもう社内セキュリティポリシー上、難しいと。なので先ほど作った仕組みそのまま当てはめることができなかったという現状があります。
なんかポートを開けるときに何かいろいろ和風を使うとかご検討されたとか、
いろいろとやったんです、考えたんですけども、とにかく2ヶ月の短期間プロジェクトということもありまして、なんとかこの環境をIaaS上にできないかというのを試行錯誤した状態です。
はい、でも結局のところはなんとかなったっていうところだと思うので、ちょっとその辺どう解決されたかっていうお話もぜひですね、お願いできればと思います。はい、
解決方法なんですが、社外に安全に接続可能とするDMZ を設けまして、そこに、ビルドマシンを配置し解決いたしました。ちょっと先入観的な話なんですけど、VSTS 上で、ソースコピー、あとはですね、ビルドデプロイ、一連の流れをすべて解決しなければいけないのかなと考えてたんですが、いわゆるビルドマシンを設置し、役割を分けるような形で、実装することに実現できました。VSTS 側の方では、ソースコードのコピーとビルド指示、デプロイ指示っていうものを担当になっていただいて、で、Azure プライベート環境上の安全に社外に接続できる DMZ に関しては、そこに配置したビルドマシンでビルド以降の 指示を受けながら実施するということで、明確に役割を分けるということで解決することができました。はい、
結構でもここの解決策にたどり着くまでは結構いろいろ試行錯誤があったっていう
話ですね。はい、いろいろと、まあ、何分ですね、最後の所感でも述べようと思っているんですが、情報が少ない中での試行錯誤でしたので、まあ、構築2ヶ月のプロジェクトの約半分ぐらい使ってなんとか、はい、ただ実施してからは1週間に一遍最低、まあ、アジャイル開発しておりますので、2ヶ月だと2週間ではなくて1週間に一遍はビルドデプロイしたいというところから、最後の開発後期に至っては日々のデプロイまでできるぐらいに自動化できたので、プロジェクトの成功に十分貢献できたかなと考えております。
はい、ありがとうございます。ということでですね、まあ、今所感という話もあったんですけども、今そのパースの簡単な導入、そしてイアースのつまずきから何とか解決したっていうところも、まあ、ストーリーがあったと思うんですけども、まあ、そこのところでですね、ちょっとぜひ今までのご体験のところの所感というところですね、まあ、お願いできればと思います。
はい、まあ、Azure 利用ありきの VSTS だったなと。まあ、Azure 利用がなければもともと使うこともなかったっていうところと、Azure のビルドデプロイっていうところがとても便利だと感じています。先ほども申したんですが、我々の内製チーム、特にですね、マイクロソフト様のパートナーの開発者の方が常駐してたりとか一緒にやっているということもなく、本当に普通のアプリケーション技術者の中で、ビルドデプロイといったそうですね、ライブラリ周りのところもしっかりと作ることが紆余曲折ありましたができたので、そこはとても便利だなと感じています。で、今後としてはまだ使い出してから1年間というところでまだまだ利活用できていない部分ありますので、開発効率向上が見込めるものに関してはどんどんと活用していきたいと思っております。で、最後に Azure パース環境へのデプロイは比較的情報収集可能だったと言ってるんですが、最初にパースに対して、まあ、ビルドのデプロイ自動化っていうのはインターネットで調べてもですね、人から聞いても比較的情報を集めやすくて構築可能だったんですが、一方で事例2で挙げたイアス環境へのデプロイを自動化しようと思ったらですね、本当に情報を集めるのが難しかったです。もうインターネット上ではなかなかハウトゥーまで行くところがなくてですね、なのでぜひ、もう少しですねハウトゥーに近い情報を公開いただけると助かると感じております。
はい、ありがとう、貴重なフィードバックありがとうございます。はい、他に何か思い残すこととかは大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、でもしですね、この話のところでですね、もう少し聞きたいとかっていうことがあればですね、また後のアスクザスピーカーのところでまた井上さんの方にいろいろと聞いていただければというふうに思います。ではですね、井上さんどうもですね、ご登壇ありがとうございました。皆さん拍手でお見送りいただければと思います。どうも。井上さんどうもありがとうございました。ではですね、井上さんのお話しいただいた、まあ、事例からの学びというところで少しですねお話をしていきたいというふうに思います。で、井上さんのセッションのところで、かなり強調いただいたと思いますけども、やっぱり Azure Visual Studio Team Services はそのやっぱり Azure との高い親和性があるというところですね。で、まあ、結構ですね、うちの社内も人間もそうなんですけども、結構ポイントとして抜けがちなところとしては、 Visual Studio Team Services っていうのは、まあ、Visual Studio というふうに名前はついてるんですけども、課金体系上はですね Azure の中の一つのサービスとして位置づけられています。なので、まあ、そもそもまずはマイクロソフトの Azure のサービスであるということを言えると思います。で、あとはですね、ちょっとビルドタスクにはマイクロソフト Azure のデプロイタスクが用意されているという話があります。で、井上さんがおっしゃったパースでのデプロイが簡単だというところに関しては、ちょっと今からですね、ちょっとデモ画面で少し簡単にご紹介をしていきたいというふうに思います。デモ画面でご紹介切り替えます。はい、で、今ですね、ご覧いただいている画面、こちらはですね、Visual Studio Team Services になります。で、ASP.net のですね、アプリケーションを、今 Git 上に発送しているような、環境を用意しています。で、ここでですね、ちょっと簡単なんですけども、少しですねファイルの編集をしていきたいと思います。まあ、ここに ASP.net ってなんか書いてますけども、この ASP.net って書いてあるところ、ちょっとコアっていうのは今回関係ないんで消しますけども、まあ、ここのですね、今ウェブアップ上にあるですね、この ASP.net っていうでかい文字に、同じ文字に相当します。はい、で、ここをですね今回、ですね、ちょっとですね名前を、まあ、せっかくなので、デコードみたいな感じで名前を変えておきたいと思います。はい、で、これで、保存します。はい、で、この状態で、ビルドタスクを作ります。はい、で、ビルドですね。で、今回はですね、new で作ります。まあ、ちょっと練習の成果がありますけども、はい、無視していきたいと思います。で、今ですね、こんな感じで Azure Web App 用の、にまでデプロイできるですね、ビルドタスクが用意されています。で、これをですね、適用してみたいと思います。はい、 でそうするとですね、ちょっと拡大していきたいと思いますけども、まあ、ビルドして、テストして、で Azure のウェブアップにデプロイするというですね、こういうタスクがですね、全部並んでいるような形になっています。で今回ちょっとデモの関係上、テストに関しては、割愛していきたいと思います。ですね、なんかちょっと動きが怪しくなっていますけども、はい、ですね、これ今、ちょっと一回ですね、再読み込みしてみたいと思います。はい。ちょっとインターネット上に若干不安な動作が来てますけども、はい。で、ですね、テストのところは削除します。で、ビルドのところですね。で、これがですね、一つ、ウェブアップにデプロイするときのポイントになるんですけども、こういうですね、パラメータをですね、ビルドタスクのときに入れとく必要があるんですけど、これがあらかじめ入っているという形になっています。で、あとですね、Azure ウェブアップサービスのデプロイですね。よいしょ。ちょっとなんか今日は環境が悪いので、ちょっと読み込みながら見ていきたいと思いますけども、はい、これですね、はい、で、ですね、ここにちょっと一回リンクを外していきますけども、ちょっとここに拡大しますけど、こんな感じで Azure のサブスクリプションと紐付けることができるようになっています。でこの紐付け方もですね、ちょっと簡単にご紹介したいと思います。はい、でこの Visual Studio Team Services の設定のところにサービスっていうのがあるんですけど、ここで New Service Endpoint というところで、今回は Azure Resource Manager を選択します。よいしょ。はい、でここにですね、コネクションネームを入れます。で今回レコードですね。で今回ですね、私のログインしているマイクロソフトアカウントでこの Visual Studio Team Service にログインしているんですけど、そのマイクロソフトアカウントとここの期限切れてますね、はい、Azure 上にある私がログインしているマイクロソフトアカウントが同じなので、ここが自動的に入ってきているという形になります。でもしマイクロソフトアカウント、 Visual Studio Team Services のマイクロソフトアカウント、もしくは組織アカウントと Azure 側のマイクロソフトアカウント、もしくは組織アカウントですね、まあ、それが違う場合はどうするかというと、ここにクリックヒアってあるんですけど、サービスプリンシパルというものを発行するみたいな形になります。ちょっとこの発行の手順に関してはちょっと時間がかかるので、今日は割愛して、もう一回ですね、new のやつで、ここで自動的にまずですね、紐付けるというようなところをやりたいと思います。はい、こんな感じですね。で、OK します。で、これで紐付けて、紐付けの設定が終わると。Azure Subscription と Visual Studio Team Services の紐付けの設定が終わるという形になります。はい、ちょっとなんかネットワークが若干遅いんで大丈夫かな。はい、で、そしたらですね、ここですね、ちょっと再読み込みすると、ちょっと、今出てきましたね。今設定したデコードというものが出てきますので、これを設定するという形になります。はい、でこれでサブスクリプションを設定しますと、よいしょ、ここですね、もう一回見てみたいと思いますが、はい、出てきましたね。ちょっと拡大が失敗しましたね。はい、拡大します。こんな感じで出ていますが、これが、まさにですね、今、私が先ほどデモしたこれですね、ここの URL のところ、まさに同じものになっているという形になります。まあ、こんな感じでですね、Azure のサブスクリプションと Visual Studio Team Service の紐付けが簡単に行えるというような形になっています。はい。で、ちょっと一回セーブします。なんかちょっと、名前が一緒だって出てますので、はい、はい、なんか保存がうまくいかないので、ですね、ちょっとあらかじめできているやつを、まあ、設定の仕方は今と全く一緒なので、あらかじめできているやつをちょっと見ていただきたいというふうに思います。はい、で、ですね、エディット画面ですね。はい。はい、こんな感じで、できているというものになります。で、これをですね、実際に、画面戻しまして、これで Q ということで、Q ビルドタスクということで設定してあげると、これでそのままウェブアップの方に自動でデプロイがされるといったような形になります。はい、まあ、こんな形でですね、今ちょっとライブでビルドタスクを作ってですね、ちょっとネットワークの関係でうまくタスクが更新されてないところあるんですけども、やったこととしては、本来ですね、Visual Studio ビルドで入れなきゃいけない MS ビルドのパラメータが自動で入っているということと、ウェブアップのデプロイの時に Microsoft Subscription を Visual Studio Team Service の紐付けるっていうところですね。それとウェブアップのデプロイ先を指定するですね、というところが結構簡単に指定できたところが、まあ、ご確認いただけたかなというふうに思います。まずこんな形でですね、ウェブアップの紐付けというところがですね、非常に簡単に行えるという形になっています。ちょっとビルドしている間に他のことをやりたいと思います。でもう一個ですね、イアースのデプロイっていう話があったかと思うんですけども、そのイアースのデプロイのところですね、ちょっと簡単にお話をしておきたいというふうに思います。ポイントなんですけども、ちょっとこちらですね、設定画面にですね、こちらちょっとクリックしますけども、このエージェントプールっていうものが概念があります。はい、でここにですね、ダウンロードエージェントっていうボタンがあります。はい、 でこれをクリックします。はい、でそうするとですね、まあ、Windows とか OS X とか Linux 用これそれぞれのビルドエージェントというものが用意されています。でこれをですね、ダウンロードまずビルド先ほどで言うと DMZ 上のビルドマシンに、まあ、ダウンロードするという形になります。でそれをですね、ダウンロードして設定しておくとそのマシン上が実際に、ビルドマシンとして、そのマシン上が機能するといった形になります。よいしょ。で例えばなんですけどもちょっと画面をまた切り替えたいと思いますが、よいしょ、こちらですね。で、ですね、ちょっとビルド成功してますけど、先にちょっとこちらの方、話をしますけども、今回ちょっとまた別のリリース管理という機能を使いますけども、ここで、実際にですね、ランオンエージェントっていうのがあるんですけど、ここに先ほどですね、設定した、まあ、ビルド画面でも結構ですし、リリースでも結構なんですけど、こういう形でビルドエージェントどれ指定するかということで、ここで指定設定した自前のビルドマシンを設定すると、そこ上に全てですね、動くような形になるというものになっております。はい、で実際にですね、ちょっと画面、見てみたいと思うんですけども、ですね、実際な画面は、よいしょ。今もうちょっと時間の関係でビルドタスク、エージェントを設定してるんですけど、こんな形で今このマシン上にビルドタスク、ビルドエージェントが有効化されています。そしてちょっと画面切り替えますけども、先ほどのエージェントですね。この VS2017-2 っていうマシンが緑になってますけども、ちょっと一回これ画面落として赤くしましょうかね。これ落とすと、こちらのところがですね、赤くなるかというふうに思います。あれ？ちょっと読み込みが、ネットワーク上読み込みが甘いな。ちょっと待ってくださいね。まあいいや、本来ならちょっと赤くなるんですけども、こういう形で実際にビルドエージェント接続するということを行っています。で、ちょっとですね、せっかくなので、ビルドエージェントの、もう一回動かして、本来だったらこれで動かすと、もう一回ですね、緑になるんですけど、こんな形でビルドエージェントを有効化すると、先ほどのビジュアルスタジオチームサービスと接続するという形になるんですけど、ですね、今ですね、多分ネットワークがうまく接続、ワークしていないので、エラーになってますので、ちょっとこの辺は先に行きたいと思いますが、はい、まあ、先ほどエラーが出たんで、また赤くなりましたけども、こんな形ですね。で、ですね、そうですね。まあ、こんな形でまあビルドエージェントを設定することによってビルドマシンにをイヤス用にビルドマシンをいやビルドマシンとして設定していろいろやることができるといったような形になります。はい、ということでですね、ちょっと画面戻していきたいと思います。よいしょ。はい、でもうまとめですね、あと3分ちょっとで時間になりますので、ちょっとまとめをしていきたいと思うんですけども、今日まあ2つですね、2社の事例という形でお話しいただきまして、言ったんですけども、まあ、共通という観点でいきますと、まあ、既存ですね、まあ、Team Foundation サーバーとか、まあ、もしくはですね、今回の例で言うと Microsoft Azure を使っていて、それで、Team Foundation サーバーの機能を追加するであるとか、 Microsoft Azure を使っていて Visual Studio Team Services のビルドとかですね、デプロイとかを使うということによって、まあ、例えば品質管理とか、まあ、担保とか、まあ、ミスがなくなるとか、まあ、そういうようなですね、メリットが得られるという形になるかと思います。でちょっと両方、繰り返しになるんですけども、ただ単にツールを導入すればそれができるかというとそうではなくて、やっぱり何のために、例えば自動化するのかとかですね、まあ、ツールを使うのかというところを明確にして、それを突き詰めていただいて使っていただくと、やはり結果が出るという形になると思いますので、まあ、そういうただ単にツールありきで導入ではなくて、目的を持ってツールを導入していただければというふうに思います。はい、であとですね、まあ、リソースということで、まあ、技術情報とかですね、まあ、そもそもビジュアルスタジオチームサービスは、まあ、ちょっと英語中心になってますけれども、まあ、こちらのところですね、ビジュアルスタジオ .com 上に情報があるという形になってます。であとですね、まあ、今日お話しいただいたゲートチェックインとか、ビジュアルスタジオチームサービスの今やったイヤースのデプロイとかですね、その辺に関しては手順書ですね、これちなみに私がちょっと自分で作ったものになりますけども、それを docs.com 上に上げていますので、まあ、そちらご覧くださいというところと、あと実際にですね、今日やった内容に関しまして、まあ、今日今ご紹介いただいた内容ですのエッセンスのものに関して言うと、まあ、6月にハンズオンセミナーもありますので、ぜひですね、ご興味あればご参加いただければと思います。 Azure のですね、.com にあるですね、イベント情報からたどることができるようになっております。はい、ということでですね、まあ、最後ですね、あとアンケートのご協力のところとアスクザスピーカーですね、ご興味あればご参加くださいという形になります。で最後になんですけども、改めてですね、今日ご登壇いただきました、ぬかがさんと井上さんに改めてご登壇いただきまして、拍手でですね、締めたいというふうに思います。では最後にですね、ちょっとご登壇いただいて、皆さん拍手でお迎えいただいて、終わりにしたいというふうに思います。ではまず、はい、じゃこの辺でいいですね。はい、じゃここで、はい、 ということでですね、ちょうど、時間になりましたので、セッション終了とさせていただければと思います。どうもご清聴ありがとうございました。